それではルカによる福音書の21章を開いてください。午前礼拝で1節から4節までやりまして、そして今日5節からですね、今は最後までこの5節から38節までですね、これ見ていきたいと思います。で早速ですね、5節6節を見てみます。さて、宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。入ってないかな。はい、入ってますね。はいはい。で、この他の福音書の箇所を見ますと、この今神殿の境内にいますけれども、そしてイエス様は今お話をされて、でそれから、このオリーブの山の方に行かれるわけですけれども、まあ、そのことは今ここにはね、ルカによる福音書には書いてないですが、でこの宮が美しい石や奉納物で飾られている。なので、この午前中に見てきましたものとこう関連してるんですね。お金持ちが献金箱に捧げていると。この見た目が非常にこう栄えて、このきらびやかとしている中において、この人々がですね、本当にこの美しい石、奉納物ですね、この飾りですよね、それが本当に素晴らしいということを何人かが話していたところで、イエス様がこの、まあ、20章の最後の方で言ってた厳しい罰があるっていうですね、まあ、その部分をここではこの具体的にですね、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきますと、このように言われているわけなんです。宮なんですが、この宮は、まあ、しばしば、まあ、この聖地旅行とか行きますと第二神殿と呼ばれます。第二ですね。第一というのはソロモンが建てた、神殿です。覚えてますね。午前中も少し言及しましたが、ダビデがこの土地を購入して森屋さんのところに、それで準備をダビデがしていったけど、息子のソロモンがその家をですね建築して、そしてそれを第一神殿と、まあ後世にねつけてるだけですから呼んでですね、なんで第一がずっと続いてないかといったら、586年、紀元前のね586年にバビロンによって神殿が崩壊したからですね。この壊されたからなんです。けれども、70年のバビロンの捕囚を経た後に、ゼルバベルとヨシュアによって再建した神殿があって、それを第二神殿と、まあ、この時に呼ぶようになったんです。といってもですね、ヘロデ大王が、まあ、エルサレムの王としてやってきてですね、そして彼が、神殿の大改修を行いました。なのでヘロデの建てた神殿もヘロデ神第二神殿と呼ばれるんですけども、まあ、実はねもうほとんど新しく作ったに近いものだったんですけど、でもね第二って呼ばれるんですよ、それもね。で、この彼が紀元前の20年に作り始めまして、まず山ですから、この森屋さんですから、こう山になっているところに平らな土地を、境内を作らなきゃ、敷地を作らなきゃいけないですね。わかりますか？で、そこの擁壁っていうんですけども、こう、壁を作ってですね。そして、その神殿の境内、この敷地をこう平らにするところを作ってですね。で、これがかなり大変な作業なんですね。で、この真ん中のところに、この神殿を、まあ、建てるわけですが、紀元前の20年から始めて、イエス様が、まあ、30歳ぐらいじゃないですか、交渉外やってる時に、 指導者がこう言ったんですよ。この神殿は建てるのに46年かかったってこう言ってるんですね。実はまだ建築の途中だったんです。ですね。で、完成したのは64年です。70年に滅びるから、わずか、6年後にね、また、その完全に、せっかく建てたものが崩れてしまうんですけれども、イエス様は、その神殿たるやですね、非常に豪勢でした。ものすごい、この、きらびやかとしてました。大理石で作られていて、金の板が、この、張ってあったんですけれども、日が差すとですね、太陽が差すと、目が反射光で眩しくて、目を向けることができなかったほどだったらしいですね。ところが今、イエス様が、悲惨な現実を語りました。70年に起こる出来事ですが、廃墟となる話ですね。何が起こったかと言いますと、この40年後ぐらいですね、ユダヤ戦争というものが起こりました。まあ、ずっとね、この福音書の学びの時に、どれほどローマに対して彼らが反発していたかということを、この聞いているじゃないですか。納税の問題が出た時に、それが、この、落とし穴になるね、この、誘導尋問だったっていうことを話しましたよね。で、それほど納税することを非常に憎んでいたっていうのは何かってローマに支配されてるってことが問題だったんです。で、ついに66年にですね、このユダヤ人がね、カイサリアで殺されたのがきっかけで、暴動が始まりました。まあ、この頃もね、いろんなところで暴動が起こってます。一番大きいのが私たちが知ってるのは、この香港ですね。で、一つの法律のこれが通るっていうことがきっかけで、まあ、それでもそれがもう撤回したにもかかわらず、まだまだ続いてますけれども、だから根深いですね。で、あとは、チリの方でしたか。そこもあったし、あとレバノンですね。レバノンはもう大統領だっけかな、首相かな。ハラリ、大統領かな、首相。忘れましたけれども、辞任しましたけれども、そういうことで、暴動ですね。やっぱこの不満が溜まっていると起こりますが、これを熱心党員が起こりました。覚えてます？シモン、熱心党員シモンですね。武闘派とも言われますが、この武力を持ってでもローマを倒してメシアが来るように、まあ、するという考えの人たちです。ですね。で、この人たちが指揮して、この、もう本当にローマの支配から抜け出たかのようになったんですよ。でですね、皇帝がネロだったんですけど、その時に将軍のウェスパシヌスに鎮圧を命じて、息子ティトゥスと一緒に、まあ、どんどん、攻めていったんです。まずガリラヤ地方を攻めていって、で、そのガリラヤ地方を攻めていった時の、このそこに行った総督、指揮官、ユダヤ軍の方の指揮官がヨセフスと言いました。で、そのヨセフスが、降伏したんですね。で、それからですね、彼は歴史家っていうか、ローマの方についていったんです。それで、書かれた本がユダヤ戦記と言います。私持ってますけれども、この聖書に書いてある証言以外で、この書かれていることが本当にそうだと言われて、その証拠っていうんですかね、外的証拠っていうんですけども、これがね、ヨセフスが書いたものなんですよ。ユダヤ戦記がそうだし、あとはね、ユダヤ古代史っていうのもあるんですが、この戦記の方がもう本当に彼が実際に見ていることを書いたんですね。で、その書いたことが、まさにこのイエス様が言われた、そのものが、まあ、この書いていて、まあ、彼はクリスチャンでも何でもないですよ、ヨセフスはね。にもかかわらず、本当にその書き記していることがその通りになっていたんですね。で、このウェスパシヌスですね、後に皇帝になりますが、息子ティトゥスが総督となって、エルサレムを包囲したんですね。で、ティトゥスは結構良識的な人でした。神殿は滅ぼすなと、ね、こう、兵士たちに命じていたんですけども、もう相当ユダヤ側がですね、もうあらゆる手を尽くして、こう、抵抗してたんですね。だからものすごい兵士の方も、もう苛立って、一人の兵士がその命令を破って神殿の方に矢を撃ったのかな、火を撃ったのかな。で、一気に広がったんですよ。 で広がってその金箔とか金が使われてるって言ったじゃないですか。だから石のこの、裂け目とかですね、割れたところとかに火によってこうなんか裂けたところとか欠けたところに溶けた金が入ってっちゃったんです。でこれを取らないわけにはいかないということで一つ一つ崩してきました。でこれがイエス様が言われた通りになったということなんですね。石もどの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきますと。なので当時はこんなことはありえないっていうふうに思っていました。でサドカイ派の人たち、僕は最初たちがサドカイ派だって言ったじゃないですか。でこの人たちはローマにこう寄り添うっていうか取り入ってね、でも本当に政治的にも非常に安定していると彼ら自身も思ってたし、まさかローマに協力している私たちがもうこう滅ぼされるわけがないというふうにも思っていました。けれどもイエス様が言った言葉っていうのは本当にこの歴史で確認できる、実際にその通りになったんだっていうことなんですね。でこれからね、世の終わりについて見ていきますですね。でこの世の終わりについて見ていくときもこれもその通りになるのだっていうことをですね、やっぱり知ってほしいし、そしてその時には例えばこの政府のね、この偉い人でいろんな情報を集めている人が、そんなことありえるわけあるわけないと言ってもその通りになっていくんだよっていうことなんですね。7節です。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか。それが起こる時の印はどのようなものですかということで、神殿が破壊されるということをイエス様が語られた時に、そのようなことがいつ起こるのか、それが起こる時の印はどのようなものなのかっていうのは他の福音書を読むと分かるんですけども、世の終わりについての印も聞いてるんですね。その神殿がいつ破壊がいつ起こるのかっていうことだけじゃなくて、その印っていうのは世の終わりについての印も聞いていて、で、それは理由がですね、このゼカリア書の14章にあるんですよ。主の日が来るとですね、エルサレムが攻められるっていう予言があるんです。なので、この神殿がこう倒されるということと、終わりの日が来る、主が来られるということが、この重なって見えて、それで彼らは聞いたんです。で8節です。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからですということで、まずイエス様は惑わされないようにってこう言われています。で具体的に惑わしがありました。先ほどはユダヤ反乱が、戦争が起こったということをね、紀元後の66年に起こったって話をしましたけれども、でこれがですね、70年にこのエルサレム破壊されて、73年だったかな、残党がマサダに行ったんですね。マサダっていうのはね、ヘロデの要塞ですね、この視界の横にある。で、そこに残党がいて、そして滅ぼされたんですけども、これは終わったんですよ。けども紀元後の135年にバルコクーバの反乱っていうのが起こりました。でこれも第二次ユダヤ戦争とも言われますけれども、でバルコクバというリーダーがいたんです。で自分がメシアだと言い始めたんです。メシアだと、キリストだって言い始めたんです。でこれはユダヤ教の、この、ラビがですね、アキバっていう人が支持したんですね。でこの第一次のユダヤ人反乱の時もそうだったんですけど、イエス様を信じる人たちは簡単に言うと途中でね、抜けちゃうんですよ。だからその70年の時も後から説明しますけども、途中で逃げたんですね、彼らは。イエス様を信じる、つまりクリスチャンたちですね、ユダヤ人の。逃げて、このバルコクバの戦いの時も、だって、ドン引きするじゃん。クリスチャンが、クリスチャンがね、一緒に行って戦ったとしてもね、そんな人間にしか過ぎないバルコクバを、メシア、イエス様だけがね、メシアですよ、クリスチャンにとって当然でしょ。だから身を引いたんです。 で、やはり彼らはここの言葉を覚えてたと思うんですよね。イエス様に言われた惑わされないようにしなさいということを聞いて、でそれで戦争が起こっててもそれで終わりではないんだよってこうイエス様が言われている通りに彼らは惑わされないで済んだんですね。まあ、今日もこの終わりの日はじゃあどういう印なのかっていうときに、そうですね、私はこれは終わりの日ではないなっていうのがこう分かる、それはですね、まあ、地域的な戦争っていうのかな、そういうことが起こったとしてもこの終わりの日ではないよっていうことが分かるし、あとイエスっていうものが、ね、たくさん出てきても惑わされるなと、まあ、皆さんも惑わされないと思いますけどね。でも、いるんだよね、いるからね、たくさん集まっちゃうんだよね。なんかみんなで言い争いさせてほしい。なんか僕夢じゃないんだけど、なんか自分がメシアだってキリストだって言ってる人こうなんか寄り集めてさ、なんか討論会でも開いてほしいなと思うんですが本当にたくさんいます。まあ有名なのはね、もう死んじゃったけども文鮮明ですね、統一教会のメシアだと言っていました。でも終わりの印ではないよと。でも10節から、いいですか、終わりの印の始まりが書いてあります。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が始まり現れますと、こう言ってますね。今までは地域的な戦争や暴動のことだったんですね。このバルコクバの戦いとかですね、そういうものだったんですけれども、ここで言っている民族は民族に、国は国っていうのからレベルが違うんですよ。世界大戦ですね、簡単に言うと。この、他の箇所でこれが全域の戦争であるということがこの表現ですか、書かれているんですけども、イエス様はここで世界規模での世界レベルでの戦争が、特に民族とか国とかの国家主義とかこの民族主義とかっていうのが絡んだですね、戦いがグローバルで起こるということを予言しておられるわけなんですね。なので私たちは終わりの日の印をすでに見たんだっていうことをね、知ってほしいですね。で、まだその記憶を持ってらっしゃる方が幼少だった時におられるわけじゃないですか。第二次世界大戦の終わりは日本ですよ。ですよね。空襲がありました。原爆を落とされました。で、それでポツダム宣言を受諾して、それで完全に世界戦争が終わり、国際連合によるですね、この国際秩序というものが作られたわけですけれども、まあ、今世界は、なんて言ったらいいかな、数百年単位での変動を経ています。その近代に入ってから作った秩序というのが、どんどんいろんなところで壊れています。午前中も少しお話しましたが、トルコがシリアを攻めていって、そして、アメリカがそれ撤退したからそうなったんだっていうのはもう本当驚くべきことで、その後でロシアが入ってきてますですね。だから、冷戦でロシアとアメリカは終わったんだと、ロシアソ連は崩壊したんだっていうのはあれ大嘘でですね、もうどんどんどんどんアメリカが力が弱まってって、そしてまた違う時代っていうか、ロシアがこうどんどんどんどん大きくなっている時代に入ってきています、というふうに、まだまだ、この揺らぎが続き、そして今もそういう時代にいるんだよなっていうことですね。そして戦争が起こるとですね、この不思議なことに大地震っていうのも増えたんです。これ表にするとですね、これ人間の歴史に起こった記録されている大規模な地震というのをイエス様の時代からやってったとしたらですね、皆さんに合わせたらこっちの方かな。こういう感じですね。で今がこういう感じです。数的には比較級的っていうんですけれども、人類に記録されているこの地震で、このイエス様の時代から1000年間はたった5つしかなかったんです。14世紀からは157個、15世紀は174、16世紀は253、17世紀は278、18世紀は640、19世紀は2119です。 20世紀90万以上です。で21世紀だからもうもっと多いですよ。今どんどん20世紀を近づいてるって感じですよ。ということで第一次第二次世界大戦が起こった前世紀から急激に増えているということが言えるんですね。そして戦争が起これば飢饉が起こりますとか干ばつとか、まあ干ばつによるね飢饉もね異常気象もあるかもしれませんけれども、ですね、戦争によって強制移住させられたりですね、産業が破壊されたりして、この貧しさが、まあ、訪れるわけですね。まあ、近代だと中国では毛沢東の大躍進政策っていうのがあったんですけど、数千万の飢餓数が出てます。数千万ですよ。ユダヤ人が殺されたのは600万人です。はるかに多いんですね。そして北朝鮮は1990年代ですね、これも為政者の愚策によって約300万人が死んだと言われています。で飢饉が起こるとその栄養失調になってますから、なんですか、免疫が減って疫病も流行するわけなんですね。ということでイエス様がここで言われていることがこの実際に起こってきているわけなんですよ。本当に不思議ですよね。地震と国々の揺れが同時に起こるって不思議だと思うんですね。関係ないと思うのね。この政治とかそういう、ね、国が不安定になるのと地震って、だってこれこっちはだって自然界の世界でしょ。だけどこっちは人がやってる世界、その一緒なのおかしいじゃない。いやこれが神様ですよ。神様破壊書にも書いてるけど、私は国々を揺り動かし天地を揺り動かすって言って同時に言っていらっしゃるんですよ。ここでもそうですですね。これはだから決して偶然ではなく神が言われている通りになっていて、で残りにね、この、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。でこれが将来なんですね。今も少しずつ異常気象っていうのは起こっていますけれども、まあ全然違います。レベルがここに書いてある話ではないですね。これからもっともっとすごくなって、これはイエス様が来る直前に起こるということ、これ後で詳しく出ていますね。25節以降に出ています。でその前に起こることをイエス様が、このちょっと戻ってですね、話していくんですね。12節以降ですね。しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方を手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出しますということですね。で、これはもうすでに使徒の働きの中で、私たちはイエス様が言われたことがその通りになったということを見ることができますね。この街道においてパウロとかが、あとはそのもっと前だな、ペテロとかヨハネが、このユダヤ人議員に、ユダヤ議員、サンヘドリンですね、とかに連れて行かれて、また牢屋に入れられて、ということがもうすでに起こっていました。そしてパウロを見ますと、パウロもこのユダヤ人に迫害もされましたけども、王たちや総督の前に引き出されるということが、この使徒の働き覚えてますよね。カイサリアでですね、総督の前で弁明をし、また、ヘロデアグリッパ2世なんですけども、ヘロデの前でも、この弁明をしたところが書いてあってですね、このように引き出されて いったと。で13節で、それはあなた方にとって証をする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと、心に決めておきなさい。あなた方に反抗するどんな人も、対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからですと。すごいですね。あえて何を語るか決めないようにしていなさいと。聖霊がその時にどんなことがあっても論破できない言葉を与えるからと、イエス様が前もって教えておられて、私たちは例えば使徒の働きの7章でステパノがですね、サンヘドリンの中でも、すごいかっこいい説教ですよ。論破してましたね。で、知恵に満ちていたって書いてます。恵みにも満ちていたステパノが。 でパウロがこのヘロデ・アグリッパの前でも優れた弁明をし証を立てましたけれども、これが聖霊によるもので、彼らがこの準備していたものではないんだということなんですね。なので、まあ、ここから私たちも学ぶことができますね。ペテロが確かね、どこだったかな、第一の手紙で、あ、こうですね、第一の手紙の3章の15節で、あ、14節から読みますね。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり、怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちが、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょうと。で、このように、このキリストを心に抱いて、そして恐れないでいなさいと。そして弁明して優しく柔和に相手を敬ってですね、弁明していれば、相手が恥じるほどのですね、この大きな証になるんだということをですね、今ここで、イエス様が、ペテロが教え、そしてここで、本文に戻ると、イエス様がおっしゃっているわけなんです。で、16節以降見てください。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいってこう言ってるんですね。裏切られるっていうことを言ってます。おっしゃって、だから迫害があるってことですけれども、今までの絆、家族の絆でさえが切られるような迫害があるんだよってこう言ってるんですね。で、教会史の歴史というのは迫害を受けてきた歴史であります。そして現在においても同じことです。実はこれもさっきのなんだ、これと似てて、この地震と似てて、こういうふうにどんどん上がってると似てて、迫害をされている人数が一挙にこうやって増えています。ですね。午前中も少し話しましたよね。もうシリアのクリスチャンたちが今、命かながら逃げているということを話しましたが、もうアフリカでももうどんどんどんどんこうイスラム過激派によって殺されてますし、そして一番、迫害を受けていると言われている国っていうのはどこかご存知ですか？北朝鮮なんですよ。強制収容所というのが昔の話ではなくて、今現在あってですよ。ユダヤ人の強制収容所みたいな強制収容所が今現在あるんですね。そして、そこから命からがら逃げたわずかな人がいるんですけども、その人たちの証言からそこにはクリスチャンたちが大勢ですね、捕らえられているということを証言しています。そして、この礼拝を守るときはどうしてるかですね。教会なんて当然行けません。集まることも難しいです。どうしてるか、家で布団かぶって礼拝してます。理由わかりますか？なんで布団かぶる？他の人にバレないようです。家の人にもバレないようです。家の人にバレたら連帯責任になるんです。ちょうど昔のキリシタンの5人組と同じですですね。連帯責任になるので、自分たちも強制収容所とかその牢屋に入れられるので、告げ口するんですよ。で、そうやって生き残る必要があります。恐ろしいですね。家族の関係でさえ切るわけなんですよ、自分が生き残るためにっていうぐらいの組織的な迫害を行っています。なので、ここで裏切られるっていう言葉は、殺されるっていう言葉は、文字通りイエス様が言われている通りに起こっていて、私の名のために全ての人に憎まれると、イエス様言われましたよね。あなた方が憎まれるときは、あなた方を憎んでいなくて私を憎んでるんだとですね。で、ということを言われたわけですけれども、このイエス様のゆえにですね、 憎まれるようになるよと、けれども忍耐するっていうことを奨励しておられます。イエス様が、あなた方忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。この忍耐というのは積極的に神の約束を信じていくことです。勝ち取りなさいという言葉があるように、この信じて信じて信じてって、信じるということは誰にも奪い取ることはできません。これすごいことだと思いません？信じるっていうのはどんな全体主義であっても奪い取ることはできません。信教の自由はなくなりますよですね。いわゆる公的に、ね、自由をなくすことは世の人はできます。世の権力者はできますよ。しかし信じるっていうことは世の権力者はできない。でこれを、続けていくっていうことです。忍耐するっていうのは、だから第一ヨハネのところに、私たちの勝利、世に対する勝利とは何か、それは信仰であると。じゃあどういう信仰か、イエスが神の子キリストであると信じる信仰が私たちにとっての勝利だってこう言っているわけですね。で20節ですが、しかしとあります。しかし、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たなら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人は都に入ってはいけません。書かれてあることが全て成就する報復の日々だからです。それからそれらの日、身重の女たちと血の御子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となって、あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされますということを言っています。はい。ここで、マルコによる福音書と、そしてマタイによる福音書には、忌まわしいものが聖女に入るのを見たならば、ユダヤにいる人々は逃げなさいと言ってですね。で、似た話なんですよ、ここ。けれども、よーくしっかりと見ると、そうではなくて、エルサレムに軍隊が取り囲まれるのを見たならば逃げなさいと言ってるんですね。ルカによる福音書の話というのは、そのマタイとかマルコの話とは違って、こっちのマタイとマルコの忌まわしいもの、荒らす憎むべきものというのは将来の話ですけれども、ここはもう70年に起こった話なんです。先ほど言ったこのティトス、総督、ローマ総督ティトスが、この包囲したその戦いの話を、ここではしているんですね。今ローマに行きますと、ティトゥスの凱旋門っていうのがあります。これも観光名所ですよ、一つですよ。でそこにですね、後で原稿をここにありますから、後でご覧になってもいいですよね。この小さくて、あまりにも小さすぎますから、この見えないと思いますけれども、でこの彫刻が彫られてますが、この担いでるんですね、みこしのように担いでるものがあって、その一つがメノラ、燭台なんですよ。神殿の中にある燭台です。ということで、この軍隊によって囲まれて、そして攻め込まれるということが実際に起こったことを証明しています。でこれによってヨセフスによると、110万人のユダヤ人がほとんど、110万人が死んで、まあそれローマ兵も加えてなんですけど、まあ、多くほとんどがユダヤ人だったと言われますね。で9万7000人が捕虜となって奴隷となったということです。でイエス様がここでお語りになっていたので、イエス・キリストをもうすでに信じているエルサレムにいたユダヤ人の人たちは逃げたんです。包囲をされた時に、 一時包囲が解除された時がありました。で、ここで逃げたら裏切り者ってレッテル貼られるんですよ。けれども彼らは逃げました。理由はイエス様が逃げなさいって言ったからなんです。そして、まずこのエルサレムがここにあると、おそらくはですね、この、エリコの道っていうんですけど、このエリコの方に行く、このヨルダン川の方に行く道をですね、こう下あの降りて東側にずっと行ってですね、でここにヨルダン渓谷があるんですよ。こう北にずっと上がってって、でこれずっと上がっていくとですね、デカポリスの町の一つにね、ペラっていうのがあります。行ったことあるんですけど、私ヨルダン旅行行った時に、ちょっとガリラヤ湖のね、ちょっと下ですね、で東側です。でそこに行ったと、教会史っていうものを書いた教会の指導者でエウセビオスがですね、そこに行って、もうほとんどゼロに近かったらしいです、死んだ人は。ユダヤ人のクリスチャンで守ったんですよ彼らは。でイエス様はここで、書かれているすべてのことが成就する報復の日っていうのをおっしゃってるんですね。で、このすべてのことが成就する報復の日っていうのは何が書かれているのかって言ったら、立法の中で、モーセが申命記の28章で、あなた方が私に背いていたならば、都が包囲されて、飢えで赤ん坊を食べるほどになり、飢餓ですよ、飢餓によって。そして悲惨が来る、私の怒りが極みに達するということを、このイスラエルのため、ご自分の民に対して極みに達するということをおっしゃっていたんですね。それが成就したっていうことなんですよ。で今ここで、身重の女と幼子を持つ女は悲惨だっていう意味は、少なくともルカがここで言っていることは、赤ん坊を食べちゃったってことなんです。悲惨ですけど、これは初めてじゃなくて、北イスラエルでも起こりましたね。エリシャが預言者だった時に、アラムかな、アラム軍によって包囲されて赤ちゃん食べちゃったって話あるよね。本当に飢えていたんです。で、捕虜となって連れて行かれて、あらゆる国の人々のところに連れて行かれたと。だからこれが世界遺産という形で、成就していきました。でユダヤ人はその前にね、一回離散した歴史を持ってます。586年紀元前の、覚えてますね、バビロンの捕囚ね。でイスラエルとすごく面白いんですよ。その今イスラエルの国が建てられていますけど、いろんな世界中からのユダヤ人が集まってるから、もう全然違う人たちが集まって、ユダヤ人だっていう理由だけで、いるからね、面白いんですよ。そして最初はヨーロッパ系の人たち、このロシアとか東欧とかそっちの人たちがバーッと来たんですけども、中東戦争が起こってからは中東から追放されていくんですね。難民化したんですよ。でイラクも含めてですね。でそこから来た人たちはどういう歴史を持ってるか。私たちはバビロン捕囚以降に残っていたユダヤ人ですって、こういうね、すごくないですかですね。ああ、そうだ、この来年の3月のガイドさんは日本人だけども旦那さんはユダヤ人ですよ、イラク系ユダヤ人ですよ。で前回の旅のバスの運転手も、なんだっけ名前忘れちゃったけど、彼の片親はイラク系だったと思いますよね。だその時からもうこの離散の歴史は始まっていたんですが、でも本当に世界、いわゆる私たちが知っている全世界ですね、当時はそこまで知られてないけれども、ほらまだ大航海時代の途中だ、前だから。だけど今私たちが知っている世界で、もう本当に至るところで、このユダヤ人が存在していて、存在してない国の方が指で数えるぐらいだと思いますですね。そのようになりました。で24節が非常に大事です。私たちがこういう話を聞くと、あ、もうユダヤ人の時代は終わったんだなって思うんですね。けれどもよく読むとですね、そうじゃないことが分かります。 異邦人の時が満ちるまでって言ってるんです。までって言ってることは、満ちたら彼らはエルサレムに主権を取り戻すことができると、踏み荒らされるっていうことはもうなくなるということを意味しているわけですよ。で、これからお話をします。この後どうなったのかをお話をします。紀元後の70年ですね。で、ローマが倒しました。で、先ほどの、ローマが倒して、で、その後で出てきた皇帝で、ちょっと後でハドリアヌスっていう人が出てきて、エルサレムを名前を変えてしまいました。アエリアカピトリナ、言いづらいね。で、なんとイスラエルの地はシリア・パレスチナ。あのパレスチナ、そうです。彼はその名前をその時から変えたんです。で、このね、アエリア・カピトリナは、ローマの神々にちなんで名付けて、なのでユダヤ人が頭に来たんです。で、バル国馬を反乱をしたんですよね。そしたら鎮圧して、もっともっともうユダヤの職は全部取ろうって言って、もう偶像の宮を作っちゃう。この神殿の後の、ね、ところにね、ローマの神様の偶像を作っちゃったんですよ。ところがそのローマが、キリスト教徒が世界中に広がった、このローマ中に広がって、コンスタンチヌスという皇帝自身がキリスト教徒になっちゃったんですよ。そしてコンスタンチヌスは、首都を遷都変えた、ビザンティウムっていうところに変えたんですが、それを自分の名にちなんでコンスタンチノープルって言われて、今のトルコのイスタンブルです。それによって、ローマそのものがキリスト教化されてですね、ビザンチン時代と呼ばれるようになります。そのコンスタンチヌスのお母様、熱心なクリスチャンだったんです。それで巡礼をしました。そこで、もしかしたらここがイエス様が死んで蘇ったところかもしれない。で、そこに印をつけて、ここに教会を建てなさい。で、聖墳墓教会って言われるのがあります。今も使われてるかな？でもそこはもう、世界中の観光客が行くところです。もう一つが、ベツレヘムで、ここがお生まれになった家畜小屋っていうか洞窟、そこかもしれないということで、そこを聖誕教会とか降誕教会と呼ばれます。で、それもあるんです。ということで、ビザンチンの時代が始まりました。でも私たちは世界史知ってますよね。イスラム教が7世紀に始まったんです。そしてこっちの方まで来て、イスラム教がこの弱くなってきたこのビザンチンに倒して、そこを支配するようになって、イスラム教の時代がそこで始まりました。で、先ほどの神殿の丘のところにあったものっていうのは、ビザンチンの時代に崩してたんですけどね、そのほらローマの偶像の宮は、けどそこのところに聖墳墓教会に真似して、ちょっと高くして、もう競争してんだよ、いつもね、彼らって。岩のドームを作ったんですよ。で、基本的に、そこからはイスラム教のところとなりました。で、途中で、イスラム教ってジハードやるからね、こう、ヨーロッパの方にも攻めてって、奪還しなきゃいけないと、これだともうイスラム教の世界化が広まってしまうと危機感を抱いた、ヨーロッパのキリスト教の国々は、十字軍をやったわけです。そして、まあ、その時にやったのが禍根となってね、ユダヤ人と、ムスリムを虐殺してたのでね。で、それで十字軍の、国がそこに建てられたんです。で、それはね、でもね、100何年かな、200年かな、そんくらいしか続かなくて、で、サラディーンっていうイスラムではすごく有名な勇士ですけれども、その人がまた奪還してですね、またイスラム教の中に戻ったんです。で、あとはマムルーク朝っていう、エジプト発のイスラム教。そして今度は、オスマントルコですね。さっき言った、このコンスタンチノープル1453年かな。そこで、オスマン朝がそこを陥落させて、それから、イスラムのオスマン朝が、その地域全域を支配するようになって、そしてエルサレムもオスマン朝の支配下に入りました。で、今、旧市街、エルサレムに行って、城壁を見ますけれども、オスマン朝時代に作った城壁です。 でも大体のローマ時代と似たようなところに作ってるので、当時の面影を想像することはできるんですけどね。で、これはね、中世の時代ずっと長く続いてました。で、時は近代に入ります。欧米列強、西欧列強で、まだ米っていう、僕ね、この頃、欧米列強ってあんまり良くないなって、米ってね、アメリカってまだその時力持ってないからね、最初、初期の頃は。後から力持つけど、西欧列強って言った方がいいかな。で、その時代になったんです。第一次世界大戦の時に、イギリスとオスマンが戦って、イギリスが勝ったんです。それで国際連盟ができた時に、じゃあイギリスさん、ここを委任統治してくださいってことになったんです。それでイギリスの、この委任統治が始まります。その頃に、どんどんどんどんユダヤ人の迫害とかがあったので、ヨーロッパの方で、その地域に帰還する、この移民する人たちが起こされて、なんとイギリスはね、そこにクリスチャン、熱心なクリスチャンがいたんです。で、政府の中にもいたんです。そして、バルフォア宣言っていうのって、ユダヤ人は戻りなさいと、戻っていいよって。そして、第二次世界大戦になります。ホロコーストが起こります。戦争終わります。その時はみんながよく分かってなったんだけど、ホロコーストがどれほど恐ろしいものでひどかったのかっていうのに同情が言ったんです、ユダヤ人に。1947年の11月に国際連合の決議案で、ユダヤ人の主権を持つ国が立ってていいよって話になって、そして1948年の5月14日に独立宣言をします。そして、その時戦争が起こったんですね。エルサレムはイスラエルのものとならなかったんです。ところが1967年に6日戦争、ヨルダンと戦ってそこを奪還したんです。そして神殿の丘にイスラエル兵が入ってって、そしたら今度嘆きの壁の前の方に行ってユダヤ教のラビが出て角笛を吹いたんです。イスラエルのものとなったんですが、微妙で今でも旅行に行ったらあそこムスリムの管轄なんです。ムスリムさんや、ちょっとあなたたちが、それを管理してくださいと。イスラエルはね、不思議にね、そこを自分たちのものとはしなかったんですね。ということで、今にまで至ります。長かったんですけれども、なんでこうやって具体的にお話をさせていただいたかといったら、イエス様の言葉は、その通りになってるんだよっていうことをね、最初話したでしょ。今もその通りになっていて、異邦人の時が満ちるまでってこう言ってるんですよ。満ちそうにはなってるんだけど、まだ微妙に満ちてないっていうか、ということなんですね。なのでこれから読むのは将来なんですね。いいですか。25節に戻ります。それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。ということで、天変地異ですね。まだ今ここで見たようなことって起こってないっすよね。東日本大震災の時でさえ、なんですか、海岸線がですね、わずかになんか動いたって、ね、数メートル、わかんないけど言われていますけれども、たかがそれですよ。黙示録においては、絨毯を引くだけ、式、なんかあれなんだっけな、なんて書いてあるかな。黙示録の6章の最後のところに書いてあるんですけども。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移された。まだそういうことは起こってません。でもこれから、起こります。なんで？イエス様が言われた言葉だからだ。で、人々はもうダメだと、滅亡だと思っていたところに、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ると、これダニエル書7章に書いてあるんですね。で、イエス様がそういう形で来られたら、このキリストが来られたら、神の国が建てられるっていう約束ですよ。で、これをイエス様が あのカヤパの前で捕らえられてですね、ユダヤ人に捕らえられて、あの間もなく見ますよ、この27章かな、23章あたりに、22章か、22章出てきますよ。だから次回でしょ、来週、来週、あ、来週は再来週か、来週は午前礼拝しかしないので再来週になりますけれども、そこに引用してるんです、イエス様が。間もなくしてこの人の子が天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るからですと言って、それで神を冒涜しているっていうことになって、それでイエス様を捕らえられるようになります。天変地異は必ず起こります。イエス様が言われたということだけでも、もう十分なんですけれども、あの今まで私たちは聖書通読をして旧約聖書の予言書を見てきました。もう至る所に書いてます。嫌になるぐらい書いてます。例えばヨエル書の2章の10節11節、地はその前で震え、天も揺れる、太陽も月も暗くなり、星もその輝きを失う。主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる。その陣営は非常に大きく、主の言葉を行う者は強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がその日に耐えられるだろうかと。誰が耐えられるだろうかってこう言って、誰も耐えられないってことを言ってるわけですね。けれども、イエス様は28節で、贖いがあるよっていうことを教えておられます。28節、これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからです。贖いです。で、これ、あの、私たちがイエス様の血の、血潮によって、贖われました。という時に使います。で、これ事実その通りですが、ここで言ってる贖いというのは、その私たち自身というよりも被造物全体の贖いです。あのエデンの園でアダムが罪を犯しました。で、その時に血は呪われたものとなったって書いてあります。そしてパウロは第2コリントのところで、この世の神と呼んでいて、サタンのことをですね、サタンが支配をしてしまっているわけです。イエス様が蘇られたことによって、サタンの支配権っていうのが、所有権っていうのはなくなって、イエス様のものになってますけれども、まだ執行してないんです。つまり、サタンは世界を不法占拠してるんですよ。不法占拠。ね、実行するのが、イエス様戻られるときです。実行、なんていうんだ、そういうの。実行でいいのか。だから例えばさ、なんか不法占拠しているマンションの住民がいてですね、そこに行政が入ってきてですよ、そういうのやるじゃないですか。それを行われるわけです。だから天変地異が起こるっていうのはある意味でその通りなんだよね。だってサタンが支配をしている今の地と今の天っていうのは過ぎ去らないためなんです。それはなぜかって言ったら、イエス様の建てられる、これ神の建てられる新たなこの秩序ですね。これが起こるときに、この破壊が、まあ、この、まあ、もちろん罪のゆえですよ、彼らの。起こらなければいけないわけなんです。それなので、聖霊が、この与えられた直後からですね、ペテロは説教しました。それが、例えば、使徒の3章で、回復のときとか、万物が改まるときっていうのを言ってるんですね。でローマも、あのローマじゃないや、パウロもローマ書で言ってます。8章の20節に、被造物全体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますということなんです。で、これをキリスト者が忘れないようにしないといけないですね。さっきの弟子たちのように、ああ、なんていう素晴らしい石でしょうか。なんという素晴らしい建物でしょうか。まあ私もそう思っちゃうと思うんですね、そこにいたら。すごいから。綺麗なとこ行ったらみんな思うじゃないですか。けれども、万物の改まる時があるんだっていうことを決して忘れてはいけない。そしてイエス様は次に例えを話されます。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出ると、それを見て、すでに夏が近いことが、おのずからわかります。 同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさいということです。なので、イエス様が言われているのは、しっかりと印を見て注視する、注視というのは注意して見てなさいということです。で、これらのことが起こるのを見たならばって言ってますけれども、私は途中まで見てることをずっとね、今ずっとこうじっくりと見ててね、あ、途中までのところ来てるなっていうの分かったかと思うんですよ。お分かりになったかと思うんですよ。で、まだ起こってないこともあるけれども、これらも起こるんだっていうことなんですよね。で、イチジクの木が実を結ぶっていう話って、私たちには感覚が分からない。なんでか、イチジクの木っていうのも周りにないから。だから日本人に合わせて言うならば、3月ぐらいに桜、つぼみ、なんとなく変わってくるじゃないですか、木の様子が。ね、みずみずしくなってきて、あの枝が。あの話をしています。そういうものを見たら夏が近い、だから僕たちの場合だったら 春が近いっていうのも、桜が咲くのが近いと。それと同じように、あなた方もこれらのことが起こるのを見たならば、神の国が近いと知りなさいと。そして32節、誠にあなた方に言います、すべてのことが終わるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。この時代って言ってますが、これ世代とも訳すことができて、ユダヤ人の世代とも言うことができるんですけれども、こういう聖書の箇所を読むとですね、ある人たちは過去のことであって、今は教会の時代だからもう関係ないんだっていうふうに人たちはいるわけなんです。関係ないんだと、まあ、過去派とも言われますけれども、もう関係ないんですよと。で、そのように言うことをイエス様はそうじゃないって言ってるんだと思うんです。ここではこの時代っていうのは、ユダヤ人がこう言って、このいろいろ世界に散らされて、そしてエルサレムが何ですか、この荒らされてですね、そして天変地異が起こる、こういう時代っていうのは、これ全てのことが起こらなかったら過ぎ去らないよってこう言ってるんですよ。今もそうなんですよ。だから今の時代で、例えば私がユダヤ人のこととか、今イスラエルで起こっていることっていうのを話すと、それはおかしいんじゃないかって言ってね、あれイスラエルは関係ないでしょってこういう話をする人たちが多いです。そんなことないですよ。午前中から話したシリアのところにアメリカがロシアに変わったっていう話とかは、エゼキエルの38章を見れば、マゴグの地のゴグっていう国って、これロシアの人ですよ。それがイスラエルに攻めてくるって話が書いてあるんです。過去の話じゃないんですよ。この時代は過ぎ去らないとイエス様が言われました。で、ましてや天地がこれから消え去って、しかし私の言葉は消え去ることはないっておっしゃってるんですから。この時代も過ぎ去らないし、天地もイエス様がこう言ったってことが起こらない限り消え去ることはないんですね。そして消え去ったとしても、私の言葉は残るって言ってるんです。つまり次の世代、次の世、後の世ですって、においてもイエス様の言われた通りになるんだという、皆さん信仰持ってるでしょうか。信じてますかね。普通の頭で考えると、なんかすげえこと信じてるなということになると思います。でも私たちが義と認められるのは何によって義と認められますか。信仰によってでしょう。子供のような信仰によってです。ここに努力は必要ありません。信頼だけです。神へのイエス様の言葉への。そして34節、今度このね、信じるということがいかに大事かっていうことが次に34節でよくわかります。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思いわつらいで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。 その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのですと。で、私たちが気をつけなければいけないと言われています。で、深酒とか放蕩とか思い煩いですね。で、第2ペテロの3章にこういうことをやっていて、主の来臨の約束は一体いつなのだって言ってあざけってる人が出てくるんですよ。で、これが信仰を持ってない人の姿だし、あるいは信仰から離れた人の姿ですね。思い煩い、この世の欲ですね。で、こういうものに引きずり込まれるというか、いつの間にかもう、そうなってっちゃう。で、見えるものが見えなくなってしまう。そして見て、こうだよって言った人に対してあざける。なわけ、そんなことあるわけないじゃんっていうふうになっていってしまうので、そんなことがないように気をつけなさいと、すべての人に望むんだよって言ってるんですね。突然、だからイエス様を待ち望んでいる人には突然じゃないんですよ。でも、このように、世の思い煩いに浸っている人にとっては突然起こるわけなんです。でしょ？そうですね、準備している人っていうのはもう淡々と動けばいいですよね。日本は今、あまりにもたくさん台風なり地震なりで、本当に神様が動かしてるなってそう感じます。他の国は暴動であったりとか、テロであったりとかね、そっちの人災っぽいことが起こってるんですけども、じゃあ日本はそういうのが安全ですよね。まだそういうことは大規模なのは起こってません。京都のアニメのあそこでね、放火起こったぐらいで。起こってないけれども、やっぱ神様が言ってらっしゃると思うんですよ。で、その時に、私たち人間に与えられている生存本能があります。私には起こらない。例えば今回の台風でさえが、東京には堤防決壊しなかったなって。で、人間、こういう放射線の専門家の先生がね、講義をしたときに、講演をしたときにね、日本では、がんになる人が半数以上いて、男の人がもっと、罹患率が多いですと。がんになる率が高いと。そうするとね、皆さんこういうふうに考えると思うんですって言うんですよ、先生が。隣の人いる人はがんにかかるかもしれないけど、自分は大丈夫だって。自分は大丈夫だっていう生存本能があるんです、私たちに。だからイエス様はここで、そんなことないよと。全地だと。すべての人に突然臨むんだと。いうことをおっしゃっているわけなんです。で、最後、36節。しかし、あなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。私たちに対するイエス様の命令は、いつも目を覚まして祈っていなさい。祈りの生活大事ですね。祈るときどうですか？目覚めない？物理的な話してんじゃないよ。物理的にも目覚めてないと祈れないけど、祈りながらさ、なんか違うこと考え始めて、カーッとかってなってあるかもしれないけど、要は目は物理的にも覚ましてるよね。でもここでは霊的な意味は、祈ったら神の御臨在が分かるし、祈ったら天のことを思うし、祈ったら私こうやって人のことをなんか悪く思ってるけど許さなきゃいけないとかね、分かんないけど、イエス様が見ておられるように自分を見ることができるような目を覚ましてるということですが、で、目的は、これらのことから免れることが一つ目。そして、イエス様の前に立つ、人の子の前に立つってことが二つ目なんです。免れる約束がここに書いてあります。で、フィラデルフィアの忠実なね、教会に対してもイエス様がこう約束されました。3章の10節。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守ると。で、ここで試練の時にはってあるこの時にはっていう前置詞は、時からっていうふうにも訳すことができて、そうすると、そのところに、その時にすでに地上にいないとも解釈することができます。 テサロニケの、5章の9節、第一テサロニケですね。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定められているからです、ということで、御怒りから神の怒りとこの地上における災いから免れることができるよ。第二ペテロから、確か第二ペテロでは、ロトのように私たちはこの地上に下るこの災いから逃れることができるって話が書いて、ロトってどうやるの？逃げたんですよね。その場からいなかったんですよ。ということで、免れる方法っていうのが第一テサロニケの4章に書いてますけれども、天に引き上げれるってことです、天に引き上げられるってことです。景況ですね。で、そしてこれが免れる方です。で、二つ目が、人の子の前に立つって言ってるんですよ。で、さっきも歌ったかな、主の前に立つっていうあの賛美、それ午前だっけ、午後だっけ、あのさっきの賛美、さっきだね、御座の前に立ち、あれいいですね。御座の前に立つって怖いことっすよ。聖なる神様の前だから。だから罪ある体では到底前に立つことはできません。耐えることはできないけれども、大祭司イエス様がおられます。大祭司イエス様はこの肩に胸にって、あれは、ね、イスラエルの十二部族の名が書き記されているって書いてますけど、ある意味で私たちも大祭司イエス様の肩に名が記されて、大祭司イエス様の胸に名が記されて、罪の深みにあったとしても取りなしをしてくださってる。ちょうど罪放蕩している息子がいたとしても、お母さんが、まあ、お父さんもそうですけれども、ずっと待っていると。そして立ち返った時に、実はずっと待ってたってその本人は気づくんだよね。それまではもうすっかり忘れてるけど、両親のことなんかですね。それと同じようにイエス様も私たちのために取りなしをしてくださっていて、そして主の前に立つ時にですね、大胆に喜びを持って待つことができるように神がしてくださるってね、いくつかの箇所で約束されてます。例えばユダの手紙の24節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができるかだって。私は祈るべきですね。責められることがなく、喜びを持って、その恥じることがなく、主の前に立つことができるように日頃から祈ってる人があります。今それができてないって意味じゃないです。むしろそういう罪の中に、思い煩いの中に浸ることがないように目を覚ましているってことですね。そしたら神は守ってくださると、その時が来る時に守ってくださるっていうことなんですね。で、最後にまとめです。37節です。こうしてイエスは宮は、昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきたということで、昼は宮で教えて、夜はですね、外に出てます。当時杉越の祭りですから、もうごった返してますね、エルサレムは。で、外の方に行って、まあ、弟子の多分家とかでね、時間を過ごされて、このオリーブという山って言ってますけれども、という山って言ってますから、多分ルカが書いた人たちっていうのは多分エルサレムとか知らない人たちですね。遠くにいる、このトルコの方にいる、なんていうか小アジアの方にいる人たちかもしれませんが、で過ごしたと。で、これが何日か起こり、そして22章に入って水越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていたと。そのもうあと2日とかそんくらいかな、そうですね、2日後かなぐらいですよね、に水越の祭り、このパン、種なしパンの祝いが始まっていくことになるわけなんです。